こんばんは。本日も始まりましたロゴスプレゼンツキャンプラジオ、パーソナリティの鈴木康介です。3月14日ホワイトデーですね。ちょっと今日はホワイトデーにまつわる話を持ってきたんですけど、バレンタインはアメリカとかでもあるらしいんですけど、ホワイトデーってアジアだけって知ってました？
知らない。
日本発祥らしいんですよ。なんかすごく素敵だなと思って、こうお返しの文化っていうか、すごく日本の素敵な文化だなっていうホワイトデーですって感じで、今週も、ラジオ始めていきます。3月について嬉しいメールをいただきました。ラジオネームハッピーアニバーサリーさんから、鈴木康介さんこんばんは。毎週鈴木さんの声に仕事の疲れを癒してもらってます。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。3月といえば自分にとって大事なアニバーサリーがあるんです。ジャックフロストのイベントに当選し、初めて鈴木さんに会えた2023年3月9日です。あ、そっか、もう1年経つんですね。すっごくイケメンでスタイル良くて、発光しながらずっとニコニコしてましたよね。トークの時すごく緊張しているところも鮮明に覚えています。忘れられない大切な思い出です。ありがとうございます。鈴木さんは当時のことを覚えてますか？1年経つの本当に早いですね。その日からたくさんの記念日ができて、ハッピーでハッピーで仕方ありません。たくさんのハッピーをありがとうございます。これからもお仕事頑張ってください。ラブ。いや本当に1年経つのにも早っ思ったんですけど、もう1年経つんですね。ファンイベント的なものをやったんですよ。それがすっごい緊張してて、めっちゃ汗かいた記憶ありますなかなかこう200人300人の前で全員から注目されるってこと、なかなか舞台以外でないんで、緊張しましたね。
舞台とは違うんですか？
舞台とはやっぱ違いますね。やっぱセリフ覚えてやっぱ完璧な状態で行くんで緊張しないですけど、変な、なんか汗めっちゃ出てくるみたいななかなか結構ね苦手ではあるんですけど、こう皆さんとお会いできるのは本当楽しいので、またねこういう機会をできるように僕自身仕事頑張りたいなと思っております。
どんな1年でしたか？
いや、まあ本当に初めて尽くしっすね。なんかいろんなところでも答えてるんですけど、やっぱりキャンプに行けたことがすごくでかくて、今回キャンプに行ったのがドラマ始まる前だったんですよ。いつもドラマ始まる前ってこう結構すごい視野が狭くなってカリカリしちゃうんですけど、すごい開放的な気分になって開放的にクランクインを迎えたんですよ、うん、もう全然余裕みたいな感じで、キャンプってすごいいいんだなっていう、なんか新しい自分を知れた感じがして、うん、だから結構、まあ、リスナーの方でもお仕事辛いとか、ぜひ困ったらキャンプに行って開放的な気分になってほしいなって思います。もう一つメールを紹介します。ラジオネーム週3でププちゃんの夢を見るさんから、鈴木康介くんこんばんは。いつもキャンプラジオを楽しく聞いています。最近転職活動を始めました。康介くんからファイトって言ってもらえると頑張れます。よかったら応援してください。これからの放送も楽しみにしてます。ラブ。週3でププちゃんの夢を見るさん、転職活動してるんですね。困ったらアウトドアに行ってみてください。自然を感じてなんか開放的な気分になるとね、また違った考え方とかも広い視野で物事が見れると思うので、ぜひ週3でププちゃんの夢を見るさん、ファイト頑張れ。聞いている皆さんを応援できたら嬉しいです。ありがとうございます。番組では皆様からのメールを受け付けています。僕への質問や伝えたいこと、番組へのご意見感想、アウトドアで聞きたい曲のリクエストなど、お気軽にメールください。メールは番組公式ホームページから送れます。番組ホームページのアドレスはキャンプラジオ .jp です。1曲曲をかけたいと思います。今週の1曲目はラジオネームハッピーアニバーサリーさんからのリクエスト、中山優馬さんで貯金箱です。
ラガスプレゼンツキャンプラジオ、
お送りしたのは中山優馬さんで貯金箱でした。3月14日はホワイトデーですが、ここで相談のメールを1通紹介します。ラジオネーム西の垣根の鈴野なるきさんから、康介さんこんばんは。私は康介さんが大好きな高校2年生です。
若い。
少し前クラスの男の子から告白されました。
うわ、いいっすね
正直クラスの中だといいかもなと思っていた子だったので純粋に嬉しかったです。ですが好きかと聞かれるとそういうのじゃないような気がして、まだお返事ができていません。康介さんは好きな人とお友達の違いって何だと思いますか？来ましたね、この質問待ってました。このラブな感じ、
シラフで答えてもらっていいですか？
もういけます。もうラブなんで、ちょうど 最近僕の友達が好きな女の子に告白しまして、ちょっと返事待ってくれないって言われた友達がいるんですよ。その子が美味しいご飯食べても味がしないって言ってたんで待たされてる男の子って多分すごいもう本当に苦痛な時間だと思うので、ぜひ早く答え出してあげてくださいって思います。
でも答え出すようにも、
あ、まあそうですね。
女友達いますか？
あ、まあ、います、います。
女友達と彼女の違いは、
愛があるかないか違いますかね。でも確かに急に友達に好きって言われたら困りますよね。なんだろう、でも高校生ですもんね。手をつなげるかつなげないかとかじゃないですかね。
あ、それはあるかもね。はい、ボディタッチというかちょっとこう触れられ て、はい、
触れられて
ギュッて嬉しくなるか、何
何ってなるかですよね。危ない、キスとか言うとしたんですけど、高校生まだキスとかしないですもんね。
しないですよ。
すいません、手をつなぎたいかつなぎたくないかで判断した方がいいんじゃないですかね。
で、なんてお断りしたらいいですか？
手をつなぎたくありませんって
ストレートのゲ
リでもやっぱりこう なんかもうちょっと押したらいけんじゃないかって思わせるのがやっぱり一番良くないと思うんで、やっぱそこはバッサリ行かれた方が僕はいいですね。なんで無理ですって言った方がいいと思います。なので僕のことをずっと好きでいてください
それはいいと思います。
はい、
はい、
続きもねぜひ気になるので、西の垣根の鈴のなるきさん、ぜひ続きができましたら、続きができましたらってか、なんか
進展がありましたら
ぜひちょっと僕もね気になって寝れないんで早めにメールお待ちしております。でその時にね、付き合ったのか別れたのかで、リクエストの曲もねぜひよろしくお願いしますいやもう一つメールを紹介したいと思います。ラジオネームしおんさんのおにぎりさんから、こうすけくんこんばんは。早速ですが質問です。何でしょう。こうすけくんはジェットコースターが平気なタイプですか？よかったら教えてください。これからの放送も楽しみにしています。ラブ、大嫌いです本当に一番理解できないです、ジェットコースター。
へ
ー、はい、キャーとかも出ないです。
出ないよ、
うーっていうそれ楽しいんですか？
楽しい、最高に楽しい。
結構行こうって誘われるんですけど、結構断っちゃいますね。
さ、そうだね、
はい、何乗るのってなりますもん。
観覧車とか。
観覧車、観覧車も何が楽しいかあんま分かんないですね。
そうね、
はい、
メリーゴーランド。
メリーゴーランド楽しいですね。メリーゴーランドいいです。ジェットコースターはちょっと苦手、
はい。
1曲曲をかけて4月のマンスリーゲスト田村亮さんにご登場いただきます。シオンのおにぎりさんのリクエストで、キンキキッズでジェットコースターロマンスです。
ラガスプレゼンツキャンプラジオ、
お送りしたのはキンキキッズでジェットコースターロマンスでした。3月のマンスリーゲストは先週に引き続きお笑い芸人ロンドンブーツ1号2号の田村亮さんです。
はい、よろしくお願いします。
前回も亮さんのアウトドアで過ごす楽しさについて話をお伺いしましたが、うん、前回の放送を聞き逃した方は番組公式ホームページからアーカイブをチェックしてください。亮さんのね、
うん、
マラソンがちょうど終わってる時期なんですよね。
フルマラソンの結果はもうオンエアの時には出てます。よくやりました僕走り切った。どれぐらいで走り切ったのかな。ただね、5時間半の大会やから、はい、一歩どっか怪我したりなんかアクシデントあると意外とやばい。
5時間半で、
うん、走り切らないと途中でダメな
の。ダメなんすか。
そうそう、関門って言って途中で止められて、走っちゃダメっつって車に乗せられて運ばれんの。
じゃあ今まで頑張ってきた分がそれで。
そうよ、多分大丈夫やと思うけど乾燥してるはずです。
乾燥しててほしいですね、うん、
おそらく大丈夫。
大丈夫ですね。大丈夫です。お疲れ様でした。
お疲れ様。
ありがとうございます。前回の回でですね、
う
ん、はい、YouTube についてちらっとお話をお伺いしたと思うんですけれども、はいはい、今日は結構がっつり、聞いていこうかなと。
ありがとうございます。
思います、うん、YouTube めっちゃ面白かったです。
あら、そう、
はい、
本当
めっちゃ
あなたの歳で俺の YouTube 見てるとすごい少ないんだよ。おじさんばっかりだよ。
え、
俺のチャンネルは。
あ、そうなんですね、うん、
何が面白かったですか？
何がどこがよ。
いや僕、うん、あんま車わかんないんですけど、うん、買うならなんか誰とも被らない車がいいなって思ってて、うん、見て、うん、全部知らない車。
あ確かに。
私なんかもう窓も開かないみたいな。
窓開くよ。
開きます。あ
開くけどそのパワーウィンドウじゃないってことね。
あそうそうそうそう。なんか僕がいいなと思ったのが、うん、今僕ドラマ出てて、うん、その役が愛用してる車があって、うん、その車があの、うん、ダットさんってわかります？
ダットさん、うん、
の SR311。
SR
結構ヴィンテージ車なんですけど。
ダットさんはだから日産の前やから。
そうですそうです。
俺の今乗ってる車があるんやけど、それ以外にもう一台大阪に乗ってる車がダットさんのブルーバード510ってやつやから、それのちょっと前のやつやと思う。多分わかると思うけど、それを乗ってんの？
乗ってるんですけど、なんかめちゃくちゃかっこよくて、
それ60年代か70年代の車ちゃうかな。
はい、うんうんうん、もうエンジンの音とかも、あそ
うすキャブレターっていうシステム使ってるやつやねんけど、それはやっぱ乗ってて楽しい。
まあやっぱめちゃくちゃ狭いんですけど、
う
ん、
やつか、
うん、なんかでもうわか
ハンドル可愛いとかにな
るのかな、はい、可愛いっていう。
免許は持ってるから。
マニュアル一応乗れるんですけど。
あマニュアルで取ったん、
はい、
乗る帰り俺のインテグラを。
エンストしまくりでいいなら。
エンストまあまあまあ負担いくけど全然いいよ乗ってほしいのよ本当に。いろんな人
でも本当に YouTube 見てて欲しいなって思いました。
うん、
なりました。
古いやつだけどね、まあ癖はすごいあるから今のやつで全部乗りやすいね。今の車って本当に乗りやすいから、乗りにくいのがいいわけじゃないやん、
はい、
けど楽しみがあるというか、なんやねんこれとかちょっとめんどくさい女の子が可愛く見えたりするのと一緒というか、
手がかかる子の方が、ね、いい。ね、
猫もそうでしょ。
そうです。
言うこと聞かへんやろ、
はい、
あの可愛さみたいなのあるやん。
いいですね、頑固な感じとか。
そうそう、うん、ああいうのが良かったです。
でも遠出とかできるんですか？
遠出するよ。
え怖くないですか？
怖いです怖いです。ジャフ入っております。
そうです、ね、は
い、だけどまあ奥さんも車乗ってるから、
はいはい、
当然の時はこれやばいなと思った時は奥さんの車乗っていくけどね、
うん、分かるんですか今日やばいかもみたいな。
静岡の時はビビるかな。千葉は行くな。なんか距離感というかここやったら大丈夫やろっていう感覚ね。
じゃあなかなか現場行って遅刻したみたいなありそうですよね、
うん、けどなんだかんだ
ないんですか？
今のところない。でそのもう一個30まで乗ってて、古い車があんのよ。30まで乗ってた、はい、それは大阪に持ってったんやけど今直してるやつね。それはあった2回ぐらい途中で止まって
大変ですよね、
うん、で横に置いてマネージャーさんに当時言ってこれ劣化さしといてここの店に持ってってつって、ほんで俺はもうタクシーで行ってみたいなことあった、うん、
かっこいい。かっそのエピソードもかっこいいです。
かっこよくないわ西麻布の交差点俺押してたよね車で車押して、その当時もうちょっとテレビ出てたけど、はい、人に手伝ってもらって押してたよ、ね、大迷惑よ、うん、
いやでも欲しくなります、う
ん、
本当に。
いや可愛いの、その猫好きな人はなんとなく俺のイメージは手かかんのが大丈夫な感じがするから いけるかも分から
ない。なんか須田あかりさんが乗ってたやつあるじゃないですか、
う
ん
う
ん、
パオン、
はい、うん、あれ見ながら僕も緊張しました。なんか同じ気分になってすごい共感できるっていうか、出だしがめっちゃ緊張するみたいな。
わかるわかる、うん、
で乗ってる人もみんな緊張してくるみたいな、
うんうんうん、
ぜひ皆さん見てほしいです。本当にめちゃくちゃ
ありがとうございます。 YouTube はだからね、車のこともアップしてますけども、先週も言わせてもらったんですけど、釣りのこともちょこちょこ上げたりしてんの、
ね、干
物を作ってあげてみたりしてんねんけど、
はい、
そういうのは本当にもう全然見てくれへんの、びっくりすんの。
なんかそれ以外にあげるなんか予定とかあるんですか？
いやだから、マグロ、クロマグロを釣り上げるのと、
はい、
あとアカメっていう魚を釣り上げて、もう怪魚って言われてる、日本の三大怪魚のうち一個を釣り上げたのに全然回らなかったもう一個だけど一個やりたいのが、
はい、
モグラ捕まえるっていうのをやりたい。
えモグラって僕が知ってるモグラですかね、土の中に。
そうそうそう、モグラ捕まえる動画を、あれも見てくれたチャンネルあるでしょ、はい、あれのどっかにあるからちょっと見て。モグラの姿は見えないけど、うん、
モグラどっか出たんですか？
モグラで出てって困ってるところがあって、
う
ん、
見よう、
それを捕まえに行くっていうロケをやった、
うん、でモグラって捕まえるの難しいんですよね。
難しいよ、超難しいよ。
なんか鼻がいいから人間の香りがした瞬間も、
なんでそんなにモグラのこと知ってんの？すごいな逆に
僕、うん、実家庭があっ って、うんうん、父がすごい芝生が大好きで、うん、すごい育ててたんですけど、うん、いい土使うとすごいモグラが集まってきちゃうから、うん、ボコボコにされてたんですよ。
困ってた。
困ってたんで、
それでちょっとお父さんもやろ捕まえようとした。
はい、なんかいろいろな器具使って捕まえてて、
うん、捕まえた。お父さん、
僕発見した時は真っ二つになってました。
どういうこと？
モグラが、うん、来た瞬間なんかナイフが出てくるやつ。
そんなそんな昔の、はい、昔のなんか通ったらスパーンって落ちるみたいなやつってこと？ そんなんあったんや、はい、ちなみにごめん、実家もう困ってないの？お父さん、
もう困ってないっすね。
困ってるんだったら俺に一回捕まえに、俺真っ二つにせえへんから俺ちゃんと捕まえてどっかに持っていくとかするから。
今度一緒に行く、捕まえに。捕まえリベンジしに行くんですって。
モグラ行きたいっす。
モグラ、モグラだけどなかなかね捕まらへんのよ。捕まえに行くことはできるけど、うん、
だから仕掛けて次の日こう見に行くみたいな。
だけどもう次の日じゃあかんねん。モグラを、5時間おきに1回ぐらい行かなあかん。モグラって脂肪がないねんって。ほんでずっと食べ続けてんねんって。だから8時間ぐらい餌食べてないと死んじゃうから、だからやっぱり死なしたくないやん
生きて。
そう、俺は捕まえて見てみたい、触ってみたいっていうのがある。めっちゃ柔らかいっていう聞いたことがある、学者さんに話を聞きに行ったんよ。そしたらめちゃくちゃ柔らかいっていうの。本当に
骨がないみたいな。
いや、そういうことじゃなく毛質だと。
あ、毛が柔らかい、
う
ん、
だから猫とかよりももっと柔らかいと思う。そうやろ。だから触ってみたくなって、それも含めちょっと捕まえたいなと思って。
どこに出るんですか、うん、
いや本当にさっき言ってた庭とか田畑とかにも出んねんけど、捕まえることが基本的に捕まえたらもう殺処分にしないといけない。
あー、そのモグラは、
モグラは害虫として捕まえないといけない。だから俺は害虫として捕まえたいわけじゃなくて、捕まえてちょっと触って逃がしたいねんけど、それはできないの。ああ、日本のルールとしては。ほんで捕まえる許可っていうのはもう殺すことを前提というか、迷惑になってるから捕まえるってことやから、ああかわいそうやねんで。だからむやみやたらに捕まえたらあかんから、俺も見たいけど捕まえたいけど無理やなと思ってたんやけど、そこで捕まえたやつは、勉強のために資料として、買ってくれるところを見つけたら殺さなくて済む。
確かに。
それをやってくれるとこがあって、
あ、学校ね、動物学校、
動物学校に引き取ってもらえると。だからそこと一緒に捕まえるっていう。伊豆まで行かなあかんで、
静岡ひどいですね8時間以内に早く渡さない
と。そうそうそうそうそうそう。
キャンピングカーで、
キャンピングカーで泊まってずっと5時間経ったら見に行くっていうのを繰り返すっていう。
あ、すげえ、
うん、そうそうそう。
ちょっと大変そうです、
ね、大変よ。大変やけど、そういうなんをなんか子供の時の遊びじゃないけど、そんなんをやりながら YouTube で回してる動画があったりする。
行きたいですね。
本当に。じゃあ一応、ここのスタッフ自体に声かけるわ。
モグララジオ、うん、
モグララジオじゃないモグララジオここスポンサーつかないロゴそうおりますよ。モグララジオだったらモグラの話しかしないラジオ無理です、うん、キャンプだからスポンサーにロゴスついてくれるんだからね。
いや、そうですねちょっとモグラでめちゃくちゃ盛り上がっておりますが、はい、ここで一曲曲をかけたいと思います、はい。うん、モグラになっちゃったんですけど、もともとドライブの話、うん、車の話で盛り上がってたんですけど、はいはい、
ドライブで聴く曲って言ったら何って言われたら、はい、一個浮かぶのが、
はい、
もう昔友達とかと車買いたてん時にかけてた曲が一番最初に浮かぶんで、はい、
青春の。
そうそうそう。
何ですか、
うん、サザンオールスターズのみんなの歌。
あ、いいですね。こっち
聞いてほしいです。どうぞ。
ありがとうございます。
ラガスプレゼンツキャンプラジオ、
サザンオールスターズでみんなの歌をお聴きいただきました。ここからはアウトドアブランドロゴスからアウトドアをもっと楽しめるとっておきの情報や便利な最新ギアを紹介するコーナー、アイディアタイム GoTo800 です、このコーナーはですね、スタジオではなくロゴスの展示会会場からお送りしております。このコーナーのパートナーはロゴス公式 YouTube チャンネルオソロゴスに出演している人気 YouTuber どっちゃんです。
こんばんは、ロゴス公式 YouTube チャンネルオソロゴスに出演しているどっちゃんです。
じゃあ今日もありがとうございます。よろしくお願いします。
お願いします。
それではどっちゃん、
はい、
たくさん商品があるんですけれども、はい、おすすめの商品を教えてください。
はい、今回おすすめの商品は、はい、お荷物満載キャリーっていう今もう販売されているキャリーなんですけど、
はいはい、
このキャリー何がすごいってものすごいコンパクトになるんですよ。
結構変わった形ですね。
ワンタッチでシュッと、
わーすごい収納が
畳めてすごくスリムに、ちょっと体験してみてください。この真ん中のポッチを引っ張るだけで、
はい、引っ張ってみます、
はい、
この結構大きいキャリーなんですけど、
真ん中からシューッと、
ちっちゃ、こんな小さくなるんですね。
そうなんですよ、ロゴスの中でも一番ちっちゃくなる、
すごい、
スリムになるキャリーになってます。
なんかいっぱい入りそうですね。これ何を入れたりするんですか。
この中にテントとか、あのチェアとかキャンプ用品、あの車が横付けできるキャンプ場とは限らないので。
確かに、
そうなんです。
僕が行ったキャンプ場も車からちょっと距離ありましたもんね。
うんうんうん、そうなんです。
そういったところでも手で持ち運ぶことなく、はい、キャリーに乗せて運んでいくという、はい、
そうです。ピクニックとかでも結構使われる方多いですね、
は
い、
だからさっきちょっと動かしたんですけど、なんか砂利道でも全然行けそうなスムーズなタイヤの動きですね、
うんうん、そうなんですよ。ちゃんと取っ手の長さも変えられるように、ここにアジャスターがついてるので、
じゃあお子さんでも引いていけるぐらいの高さにもできるし、
はい、お手伝いしてもらえるような。あとは高さがあるので、本当にお荷物満載キャリーって名前の通り、
はい、
たくさん荷物が入ります。
確かに重たいものも全然これなら楽々と運べそうですね。
はい、
わ、これはいいよ。
あとはですね、はい、キャリーの中でもいろんなのがあって、
はい、
すごい長いテントとかタープを運びたいときに、こう後ろが倒せるようになっている長いものキャリーっていう、はいはいはい、トラットキャンパスの、今見てもらってるんですけど、うんうんうん、トラットキャンパスの丸洗い長いもの OK キャリーカートになってます。
後ろ側を倒すことによって長いものも運べるってことですね、はい、そうです。
ちゃんともちろんこの立ち上げて普通のキャリーのように使うこともできるんですけど、用途によって後ろのところを倒して長いもの乗せられるようになってます。こっちの特徴としては、もうタイヤが本当にとにかく大きくて、
確かに大きい、さっきよりも二回りぐらい大きいですね、
はい、さっきのよりも砂利道に強いですね。
すごい、これなら坂道とかでもね、
はい、
持っていけそうな。
あとストッパーがこうタイヤについてるので、勝手に坂道転がっていかないように、
すごい、ストッパーを閉じて止めとくこともできる、
はい、
すごい、こんなブレーキ機能みたいなのもあるんですね。
そうなんですよ、
これは便利だ。これ29,700円、さっきのが2万円ぐらい、
はい、
いい。
直営店で一番売れてるのが、でもこの長いもの OK キャリー、
ね、
トラットキャンパスのシリーズすごく人気ですね。
やっぱ荷物を運ぶって大変ですもんね。
うん、引っ張ると楽ちんです。
すごくあのこのキャリー1個持ってたらいいんじゃないかなって僕も思うので、はい、ぜひラジオ聞いてる方も手に入れてみてはどうでしょう。手に入れてください。僕も欲しいなって思っちゃいました。手に入れたいなと思います。どちゃん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
今日紹介した商品はロゴスお荷物満載キャリーとトラットキャンパス丸洗い長いもの OK キャリーカートです。この商品は全国のロゴスショップおよびロゴス公式オンライン店で購入いただけます。気になる方は番組ホームページでもチェックしてみてください。ホームページのアドレスはキャンプラジオ .jp です。それではですね、ロゴスの社員さんに突撃インタビューということで、インタビューをしていきたいなと思っております。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
さて、軽く自己紹介の方をよろしくお願いします。
はい、ジアウトレット湘南平塚店の店長の宮島と申します。
店長さん、宮島さん、
はい、
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
あのキャンプで流したい曲とか思い出のある一曲を紹介していただけますか。はい、
そうですね、流してほしい曲っていうと、
結構ラジオ聞いてるんですよね。聞いてくださってるんですよね。
ラジオ聞かせていただいてますね。
ありがとうございます。
そうですね、一応同じ、湘南エリア出身のアーティストさんで、はい、サチモスさんです
ね。
で、ステイチューンという曲を流してもらえると、なんかちょっと湘南っぽくていいかなと思うので、
いいですね、湘南の店舗で流れて、は
い、そうです、流れていいかなと。
ありがとうございます、はい、じゃあ流していきます。
はい、よろしくお願いします。
サチモスでステイチューンです。
ラガスプレゼンツキャンプラジオ、
お聞きいただいたのはサチモスでステイチューンでした。ロゴスプレゼンツキャンプラジオは鈴木浩介がお届けしています。3月のマンスリーゲストはお笑い芸人ロンドンブーツ1号2号の田村亮さんです。あの僕はですね、この番組を通して、はい、ゲストの方からこう魅力を学んで、うん、人間的にこうかっこいい大人になりたいなっていう、うん、目指してるんですけれども、うんうん、僕から見て亮さんめちゃくちゃかっこいい大人なんですけど、
いやいやいや、ないでしょ、全く無理です。
いやいやいや、
うん、
グラフ構えに行く50代になりたいですか。
いや、友達ぐらいの同い年の友達としてはなんか変な行動とんなと思って興味深いかも分からんけど、おじさんでこれは嫌でしょ。
いやいや、
自分の父ちゃんがこれやと思ってみ、ゾッとするやろ。
ゾッとします
でしょ、それが正しい判断や。素晴らしい判断や。
でもそうですね、でも、うん、好きなものにこう追求するというか、うん、
その
かっこいいなって思いました。
そこはあれよ、その辺の人より 思い切っていけるとは思うけど、
そうですよね、
うん、けどそれはかっこいい大人かねなんか仕事とかちゃんとしてる人の方がかっこよくない？絶対そっちやって、もうあそ仕事よりも遊びばっかりやってるやつろくなもんちゃうやん。昔いたやんいとこのおじさんとかで、大丈夫かこのおじさんみたいな、
ね、
うん、そういうおじさんに俺なってしまってるって自分で思うのよ自分で思うのよ。だからいたやんほんまに、
はい、
あと自分の親がいてほんで、あ来たぞあいつみたいなこと言われてるあれやねん、今あれになってしまってんねん。怖いねん自分
そうですかね、
止めることができないねん。止めてくれコウスケ、俺を止めてくれ。
いやでも息子さんにこう言われても、
ね、息子はもうあんまり言わないよ。諦めてくれてるよ。
諦めて
くれ。いや親のことってあんま言わへんやろ、はい、あこうやなと思っててももう なんだろう、そういう人と思って見てなかった、
まあそうですね、
うちの親父は大工さんで頑固な
はい、
おっちゃんやだけど、もうそういう人や変えようっていう発想がなかったよねないやろマジで親のことって、まあ、確かに
そうですね、多分もっとこうしてほしいなってはない。
そうそう、だからあんまり言われない子供には。
自分が楽しかったらでもいいですよね。
うん、楽しかったらいいかどうか分からんけど、楽しい姿は見ているね。だから反面教師にするにしても
はい、はい、
思い切りいい方の方がまだいいかなと思って、
あ、
うん、微妙にちゃんとしてるけど楽しくなさそうな親よりはいいのか
なって、まあそうですね、
は勝手に思ってる。
今回のりょうさんとのトークで学んだことは何ですか？
うん、好きなものに追求する、
あ追求するよりちゃんと仕事ちゃんとやってからの方がいいよそうそうそうそう、
マジな、
うん、いやそっちの方が大事、一番大事、
あの仕事を頑張ります、
頑張ろう素晴らしいそう、
あの、うん、楽しくて あっという間にお時間になってしまいました、
はい、
りょうさんの告知をおさらいします、はい、田村りょうの YouTube を皆さんぜひチェックしてください。そして3月23日と4月6日土曜日、17時から17時30分、テレビ静岡で山下健二郎さんと田村りょうの休日ブラザーズにて釣りとキャンプの模様が放送されます、うん、その他のりょうさんの活動はマネージャーさんが始められた X 田村りょうMG というアカウントからチェックしてみてください。そしてすいません、あの僕の告知もさせてください。テレビ朝日大阪 ABC テレビのドラマセレブ男子は手に負えませんに出演しています。関東エリアはテレビ朝日で土曜日深夜2時30分から、関西エリアは日曜日夜11時55分からの放送です。 TVer でも見逃し配信されてますのでぜひチェックしてみてください。さらに Hulu で3月22日から配信しますドラマ10閣下の殺人に出演します。日本を代表するミステリー推理小説家の綾辻ゆきとさんのデビュー作品でもあり、今でも大変人気なミステリー小説十角家の殺人が原作です。あの僕もこの歴史ある作品に出られるっていうことがね、すごく俳優として誇りに思いますし、と同時にすごくプレッシャーも感じている、そんな作品です。すごく頑張って、挑んだ作品でもあるのでぜひ見てみてください。よろしくお願いします。ありがとうございます、はい、最後にリスナーの方にメッセージをお願いします。
はい、ということでね、コウスケ君のアウトドアデビューしたらしいんですけども、成長を皆さんゆっくりと見守ってくださいゆっくりとですよ、
はい、ありがとうございます、はい、ちょっと成長していけるように頑張ります、
はい、また呼んでください、
はい、またぜひ遊びに来てください。本当にありがとうございます。
ありがとうございました。
それでは本日はこの辺でさようなら。さあこの後はロゴスからのお知らせです。
ロゴスパークフェスタキャンプウィズスヌーピービーグルスカウト50イヤーズが4月27日土曜日28日日曜日の2日間で行われます。高知県須崎市にあるロゴスパークでビーグルスカウト50周年を一緒にお祝いできるイベントです。スヌーピーのコスチュームグリーティングをはじめ、スヌーピークイズラリー、スヌーピーガーランドフラッグ作りなど内容盛りだくさんです。ゴールデンウィークにはビーグルスカウトの世界観を実際にキャンプで体験できる特別プログラムもご用意しております。詳しくはロゴスパークのホームページをご覧ください。3月14日から春夏新製品の第3弾が販売開始します。注目の冷感吸汗シュラフやインフレートマットカバーをはじめ、新しいナバホ柄シリーズやグリルなど幅広いラインナップの新商品が登場します。すべて数量限定なので、気になるアイテムは早めにゲットするのがおすすめです。詳しくはお近くのロゴスショップへお問い合わせください。
この番組の過去の放送は 番組公式ホームページからアーカイブスをぜひチェックしてみてください。番組ホームページのアドレスはキャンプラジオ .jp です。ロゴスプレゼンツキャンプラジオパーソナリティは鈴木康介でした。